皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。昨日教会の幼稚園の卒園式が行われまして、年長児18名が無事に巣立っていきました。今年も神様の恵みにあふれた卒園式となりました。毎年のことですが、長年一緒に過ごしてきた子どもたちと会えなくなると思うと、やはり寂しくも思います。子どもたちとご家族の上に、これからも神様の恵みと守りがあるように祈ってまいりたいと思います。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。先週もあなたの守りと恵みによって歩ませていただきました。感謝いたします。この朝も御言葉をいただきます。どうぞこのひととき、あなたご自身が御言葉を通して私たちの心にお語りください。特に連徒を迎えて、また新たな思いで十字架の恵みを受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今教会の暦でレントと呼ばれる期間に入っています。イースターに向けてイエス・キリストの十字架とよみがえりの出来事を覚える時とされています。先週からレントに関連して御言葉を取り継いでおりますが、先週はイエス・キリストが十字架につけられる前の晩に弟子たちと一緒に食事をとった最後の晩餐の場面からお話ししました。イエスがその席で弟子たちに分け与えられたパンとブドウ酒の意味についてご一緒に思いを巡らすことができました。取って食べなさい、これは私の体です。この杯から飲みなさい、これは私の契約の血ですと言われました。イエス様は私たちの罪を許すために、私たちの代わりに十字架でその身を裂かれ、血を流してくださいました。今日はイエスの悲しみと題して、十字架を前にイエスがゲッセマネの園で祈られた姿からご一緒に見ていきたいと思います。さて、最後の晩餐を終えてイエスは弟子たちを連れてオリーブ山へと向かいました。そこはオリーブの木が生い茂っている小高い丘のようなところであったようです。そこにはいつもの祈りの場がありました。その道の途中でイエスは弟子たちに衝撃的なことを告げます。31節にありますが、あなた方は皆今夜私につまずきますと言われました。ここにいる全員がイエスにつまずいてちりぢりになって逃げ出すというんです。弟子たちにとっては寝耳に水といいますか、信じられないような言葉であったと思います。それを聞いてペテロがこう答えました。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。自分は絶対につまずかない、先生を見捨てるようなことは絶対にしませんと自信を持って誓ったんですね。しかしイエスは、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言いますと予告しました。残念ながらこの後それが現実となってしまいます。そしてイエスは11人の弟子たちを連れて、ユダは晩餐の途中で出て行ってしまいましたので、 この時11人となっていました。その弟子たちを連れてオリーブ山のふもとにあるゲツセマネの園にやってきました。ゲツセマネとは油絞りという意味だそうです。収穫したオリーブの上に重い石を置いて油を絞り取る作業がそこでなされていたようです。ポタリポタリと油が絞り出されてくるというんですね。そこがイエスの祈り場となっていました。今まであまり気に留めたことはなかったのですが、ある意味で一人神の前に出て真剣に祈りを捧げ、自分自身と向き合うということは、そのように絞り出されるような作業とも言えるのかなと思いました。イエス様はいつもそのような祈りを捧げておられたのではないでしょうか。ゲッセマネ、油絞りにはそんな意味が表されているのかもしれません。さて、そしてイエスはペテロとヤコブとヨハネの3人の弟子だけを連れてその祈り場に進んで行かれました。この時イエスはどんな思いでおられたでしょうか。37節と38節をお読みします。そしてペテロとゼベダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。このところを見るとイエスが悲しんでおられたことがわかります。悲しみもだえ始められた。私は悲しみのあまり死ぬほどですとありますね。この時イエスは何を悲しんでおられたのでしょうか。考えてみたら不思議な気もします。全知全能で何でもおできになるはずの神であるお方が深く悲しまれたからです。その悲しみのわけは一体何だったのでしょう。それは一言で言うとすれば別れの悲しみと言えるのかなと思います。イエス様は全能の神ご自身でもあられますが、同時に完全な人でもあられました。人間の体を持ってこの世界に来られたんですね。この時その限界のある人間として悲しみを感じておられたのではないでしょうか。私たちと同じように苦しみや悲しみ、そして恐れも感じていたと思います。それが別れの悲しみだったのかなと思います。先日東日本大震災から13年が経ちましたが、愛するご家族を失った人たちにとっては未だに辛く悲しい日々が続いているように思われます。中には震災で家族を失って自分一人だけが生き残った方もおられます。そうした方々の今の心境が新聞などで紹介されていました。13年の月日が過ぎてもそう簡単には悲しみは癒されないように感じられました。愛する人との突然の別れというのは本当に辛いことですね。イエス様も十字架を前にして深い悲しみを経験されました。イエスの悲しみの理由として大きく2つあると思います。一つは父なる神様との別れです。イエス様は 父なる神の独り子として、父なる神との親しい交わりの中にありました。それは、私たちの親子関係以上に親密な関係と言えます。深い愛の絆で結ばれた関係と言えるのかなと思います。当然、父なる神様は、愛する独り子イエスを手放したくはないと思われたはずです。イエス様も、愛する御父から離れたくはないと願われたと思います。しかし、父なる神様は、大切な独り子であるイエスを、人としてこの世界にお使わしになりました。それは、神から離れていた私たち人間を罪の奴隷から救い出すために必要なことでした。そのためにイエスに私たちの罪を負わせて、代わりに神の裁きを受けさせるということをなさいました。そうすることで私たちが罪の許しを受けて、神との関係を回復できる道が開かれる、そのことを意味しています。それが私たちが救われる唯一の方法だということですね。イエス様はそのために十字架につけられました。しかし、イエスにとって人の罪を負って十字架につけられるということはとても耐え難いことでした。十字架で痛みを受けて苦しむことが耐え難いのではありません。全く罪のないお方が罪に定められて、父なる神との交わりから切り離されることがどんなことよりも耐え難いことであったと思います。愛する御父と別れなければならない、そのことが悲しかったのではないでしょうか。イエスはゲッセマネでこの思いを正直に祈りとして言い表しています。39節にこうあります。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。できることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈りました。杯とは、罪に対する神の怒りを意味しています。その怒りの杯をイエスが受け取って十字架に向かわなければならないということですね。できることなら過ぎ去らせてくださいと願われました。これがイエスの正直な思いでした。あなたの元から離れたくありませんと言われているように思います。それからもう一つ、イエスの悲しみの理由として挙げられることがあると思います。それは、弟子たちとの別れです。私たちに対する思いでもあると思います。イエスは弟子たちの弱さを思い、彼らを哀れに思われたのではないでしょうか。イエスは12人の弟子たちを選び、3年間一緒に生活をしながら教え育ててきました。彼らを心から愛しておられました。しかし、ここに来て、その愛する弟子たちがご自分を裏切り、つまずいて離れていくことを告げなければなりませんでした。それが分かっておられたんですね。最後の晩餐の席では、ユダが裏切ることを告げ、彼は出て行きました。オリーブ山に来る途中で、今夜弟子たちがつまずくことを告げました。ペテロが三度知らないと言ってしまうこともですね。イエスにとってそれはどんなに辛いことであっただろうかと思います。 自分が裏切られることが辛いというよりも、愛する弟子たちが弱さのゆえに離れていってしまうことを悲しまれたのではないでしょうか。このところにペテロの姿が出てきます。彼は自分は絶対につまずかないと自信を持っていたようです。自信満々でした。自分は大丈夫だと思っていたんですね。しかし、この後、1時間も経たないうちにでしょうか。イエスを見捨てて逃げ出してしまいます。そして、3度イエスを知らないと否んでしまうんですね。彼の自信はあっけなく崩れ去ってしまいます。このペテロの姿は、まさに私たちの姿を表しているのではないでしょうか。イエス様にどこまでもついていきますと言いながらも、イエス様を悲しませるようなことをしてしまいます。イエス様はそんな私たちの弱さをすべて分かっておられて、心配して見ておられるのかなと思います。さて、そうした悲しみの中でイエスは父なる神に祈りを捧げました。先ほどの39節の後半にこうありました。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。父なる神の御心に従って、自分は十字架に向かわなければならないと分かっておられました。それでも、愛する御父との交わりから離れたくないという願いがありました。また同時に、愛する弟子たち、私たちのことを哀れに思い、彼らを失いたくないという思いがあったのではないでしょうか。自分が十字架に向かわなければ、彼らを永遠に失ってしまう、そんな相反する思いもあったと思います。イエスの中にはものすごい葛藤があったのだろうなと思います。二度目の祈りの時にイエスはこう祈られました。42節にあります。我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように。この時には、御父に委ねる決心をしています。あなたに従いますとですね。この時イエスは、ご自分の願いよりも、私たちが罪から救われることを心から願われて、十字架へ向かう決心をされたのだなと思います。あの情けない弟子たちのために、そしてそれ以上に弱い私たちのために、イエス様は十字架に向かう道を選ばれました。私たちも祈りの中で、神様の御心は自分の願いとは違うところにあるのではないかと示されることもあるのではないでしょうか。自分の願っていることが御心ではないと気づかされるような場合ですね。そんな時、そのことを受け入れるということはなかなか難しいことかもしれません。受け入れがたいことです。それでも、そのことを通しても神様は最善をなしてくださると信じて、受け入れてお委ねしたいと思います。さて、この祈りの間にイエスは弟子たちに励ましの言葉を送りました。イエス様はご自分の祈る姿を弟子たちに見せて、そしてエールを送られたように思います。最後にこのところに目を留めたいと思います。41節をお読みします。誘惑に陥らないように、 目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエス様はゲッセマネで三度祈りを捧げていますが、弟子たちには私と一緒に目を覚ましていなさいと命じました。ところが彼らは目を覚ましていることができませんでした。イエスが悲しみながら真剣に祈っている間、睡魔に負けて眠りこけていました。そんな彼らに対して言われた言葉です。これはただ眠っていないで目を覚ましていなさいと叱責されたということではないと思います。この後、弟子たちはイエスを見捨てて逃げ出すことになりますが、この時はまだ自分はそんなことはしないと思っていました。自分の弱さに気づいていませんでした。しかし、後になって嫌というほど思い知らされることになります。特にペテロはそうでした。イエスが予告された通り、三度イエスを知らないと自分の口で否んでしまった時に鶏が鳴きました。自分の弱さを知って愕然としたはずです。イエスはそんな彼らがこの言葉を思い起こせるようにと願ってこう言われたのだと思います。自分の弱さに気づかされた時に、この言葉が心にしっかりと刻まれたのではないでしょうか。この言葉は私たちにとってもぜひ心に留めなければならないことです。霊は燃えていても肉は弱いのです。この言葉の意味を私たちはどれだけ自分のこととして自覚しているでしょうか。このことを本当に自覚しなければならないと思うんですね。自分は誘惑に陥りやすい弱いものであるということです。だからこそイエス様が必要なのだということをぜひ覚えたいと思います。そして私たちのために十字架に向かわれたイエス様に信頼して祈り続けてまいりましょう。それではお祈りをいたします。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を褒めたたえます。レントを迎え、この朝も御言葉から十字架に込められたあなたの大きな愛を覚えさせていただきました。心から感謝いたします。イエス様は十字架を前にして深い悲しみと葛藤を経験されました。人の罪を負うことによって愛する父なる神様との親しい交わりから離されてしまうことを悲しみ、また愛する弟子たちが弱さのゆえに離れていってしまうことを悲しまれました。私たちは弟子たち以上に弱いものです。こんな私たちをもイエス様は憐れんでくださいました。そして御父の御心に従い、私たちを罪から救うために十字架に向かって行かれました。イエス様がこれほどまでに私たちを愛してくださったことを覚えて本当に感謝いたします。この素晴らしい救いの恵みがあることを一人でも多くの人が知り、受け取ることができますように。またどうぞ私たちが誘惑に陥りやすい弱いものであることを忘れずに、イエス様に信頼して祈り続けることができるように助けてください。あなたの御心を求めて、 示されたことを受け入れて委ねることができるようにしてください。今週も主が共にいてくださり、私たちの生活を恵みによって導き、いかなる誘惑からもお守りください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。